4時台は明日への言葉です。今朝はパソコン社会を見直そう、早稲田大学ビジネススクール教授の遠藤功さんにラジオ深夜便の水野貞彦ディレクターがお話をお聞きします。パソコンは今や車と同じように私たちの生活になくてはならないものです。しかし最近パソコンをうまく使うのではなくて、パソコンに使われてしまっているとの反省の声が上がっております。早稲田大学ビジネススクール教授の遠藤功さんは、このままではパソコンに頼りすぎ、人としての思考回路が止まってしまう恐れがある、一度パソコンから離れてアナログの世界をさまよったらどうかと、 IT 断食という言葉を提唱しております。 IT は道具だという遠藤教授に水野ディレクターがお話をお聞きします。
最近 IT 中毒っていう言葉聞くんですけども、
はい、
IT 中毒っていうのはどういうことを指すんですか。
はい、耳慣れない言葉かもしれませんが、IT というですね、情報技術って言われてますけども、はい、その IT の便利さにですね、あまりにも人間が毒されてしまって中毒症状を起こしてんじゃないかというふうに見られる事象が、社会のいろんなところで感じるんですね。
で、今おっしゃったIT はインフォメーションテクノロジーと、ね、辞書にあったんですが、
はい、
文字通り情報技術ですか。
そうですね、最近は ICT という言い方をする場合もあります。これはインフォメーション&コミュニケーションテクノロジー、要は情報通信技術という形で、単にその情報だけじゃなくて、情報処理だけではなくて通信、人と人とがつながっていくというそのネットワーキングのところでもその IT は使われているわけですね。で、確かにその非常に便利な道具ではあるんですがこの ICT というのがすごく社会に大きな影響を与えていると、その負の、部分がですね相当大きくなってきて、もちろんメリットはたくさんあるわけですが、この負の部分に目を向けて、もっともっと賢くこの IT もしくは ICT っていうのを使っていく必要があるんじゃないのかなと、ね、
具体的にこれ中毒症状だっていうのはあるんですか。
もうこれは例えば企業の会社の中でもそうですし、それから例えば皆さん方も通勤の時なんかもお感じになると思うんですが、最近はほとんど新聞紙を読んでる方を電車の中では見ないですよね。
そうですね。
でほとんどの方、特に若い方なんかは携帯電話、最近はスマートフォンですね、これなんかを見て、るわけです。で私は何やってるのかなと思うと、多くの方はゲームをやってるんですね。
じゃあ情報を得てるわけじゃないんですか。
そうですね。でももちろんその電車の中でゲームをやっちゃいけないとは言いませんけれども実は IT というものに時間を奪われてしまってるんじゃないか、ね、特にその企業の場合はですね、この今その、IT そのパソコンとか、ね、インターネットっていうものがなくてはもう仕事ができない状況ではあるんですが、じゃあ本当にこの賢く使ってですね、仕事の質が良くなったり、チームワークが良くなったり、良い商品が生まれたりということに今生かされているかというと、実はそうではないケースがたくさんあるんですね。でよく聞く声がもうみんな机に座ってパソコンの前に座って、もうオフィスはシーンとしてて、でもうみんな仕事をやってると。でも仕事をやってると言っても中身を見てみるとインターネットの検索をしたりメールをみんな叩いたり資料を作ったりということにみんな忙殺されてるわけですね、じゃあ本当に人と人のコミュニケーションが良くなったり、みんなで突っ込んだ会議をしたりとかみんなで知恵を出して何か新しいものを作ろうということよりも一人一人が、ある意味じゃあ、パソコンと向き合ってパソコンの中で閉じて仕事をしてしまっているという状況が、多くの会社で見えている。
それはパソコンを使ってはいけませんよということではないんですね。
そうじゃないんですね。パソコンが決して悪いわけじゃない、 IT が悪いわけじゃなくて、やっぱりそれを使いこなせてない、上手に使いこなせてない状況が今起きてるんだと思うんですね。
今のようなケースでは上手に使いこなすにはどうしたらいいんですか。
そうですね、これはですね決してその IT だけじゃないんですね。例えばよく聞くのは食べ物ですよね、メタボって言いますよね、でやはりその 過剰に、高カロリーのものを摂取すれば、それは当然メタボになるわけですよね、はい、IT も一緒で、IT を過剰に摂取してしまって、その IT メタボになってしまって、で中毒症状に陥ってしまってる。ですからそれはその IT が悪いんじゃなくて、その IT の利用の仕方とか、使い方をもう一回人間の方が見直さなきゃいけない、まあ、こういう時期を今迎えてるんじゃないのかなというふうに思いますね。
なんか昔へ戻れというふうにも聞こえますけど、どうなんですか？
はい、まあ、決してそうではないわけですね。コンピューターっていうのはですね、1940年代に、まあ、最初のコンピューターが出てきて、で、パソコンっていうのが普及し始めたのが1970年代ですね。で、それから、まあ、少しずつ IT っていうのは進化してきたんですが、実は2000年にですね、インターネットが、登場してですね、はい、今言ったその IT から ICT に変わってきた。単に情報処理だけではなくて、まあ、いろんな意味でその便利になってきたわけですね、はい、要は遠い人ともつながる、はい、いろんな情報にもアクセスできると。でこういうそのインターネットの技術が出てきたのが2000年ですから、まだ10年ちょっと
なんですね。そんなものですか？
ですから非常に短い期間の間で技術が進歩して、みんながその、まあ、ICT、IT の、まあ、恩恵を受けることができるようになったわけですね。
昔のコンピューターっていうのは、そういえばこう計算が早くできるとか、
そうですね、
そういうその地方からこういろんな資料を集めて、でそれをこちらの中央でまとめて計算してまた配るという、
そうですね、は
い、
情報処理と。
ああそうですね、
皆さん方も多分その、ある年の方はですね、OA という言葉を聞きますよね。オフィスオートメーションっていう、まあ、これは1980年代ぐらいの言葉ですけども、まだオフィスオートメーションの頃っていうのは、そのまさにそのコンピューターっていうのは、まあ、文明の利器でこんなに便利なものはないと、人間に代わって計算をしてくれるとか、それから今まで手入力してた、手で計算してたものが自動的に計算をしてくれる、まあ、非常にプラスのことばっかりたくさんあったんですね。でそれがその一人一台パソコンを持つようになったり、インターネットでネットワークというものが生まれてきて、より便利になって、よりパワフルになってきたわけですね、うんうん、でこれがすごく短い期間の間に起きましたから、そういう文明の利器をどう賢く使うのかというのに人間がまだ追いついてないですね。
10年ちょっとではちょっとまだ無理ですか？
そうですね。ですからプラスよりもマイナスの方が今色濃く出てしまって、 IT というものの使い方をもう一回ちょっと距離感を持って見直した方がいいんじゃないかという会社も増えてきてるわけですね、
うん、でそういう時に遠藤さんは IT 断食という、
はい、
言葉を使われました。そうですね、断食っていうのは食を断つですよね。
そうですね。
IT を断つですか。
そうですね。ですからあまりにもその身の回りにその IT というもの、要はパソコンなりインターネットというものが身近でありすぎて、日常の中にもう取り込まれちゃってるわけですね。ですからそれと離れる時間を意図的に作らないことには、実は健全なそのアナログ時間というものが奪われてしまってるわけです。要はデジタルという、まあ、言い方をしますけども、まあ、デジタル社会というのはパソコンとかインターネットで、まあ、様々な情報通信を駆使して、うん、まあ、その社会の利便性を高めましょうというのが、まあ、多分デジタル社会だと思うんですが、まあ、基本的に人間というのはもうそもそもアナログな存在なわけですよね。
そうですね、
まあ、喜怒哀楽もあるし、それからいろんな理不尽なことだとかね、いろんなものありながら、まあ、やってきてるわけで、あ、まあ、人間の存在そのものはアナログだと思うんですが、
なんか嬉しいことをし
ちゃうんですね。でもやっぱりそのデジタルというものがさもアナログというものをその、まあ、追いやってしまってる。でアナログは時代遅れで、デジタルが最先端で、うん、こっちの方が賢いものなんだと思ってるけども、本当にそうなんだろうかと。やはりアナログにしかできないことということをもう一回見直して、どういうそのアナログのは残すべきなのか、どういうふうに逆にデジタルは使いこなしていくのかというものを多分見直す必要があるんだと思うんですね。
私は年寄りの知恵を生かせということとはまたちょっと違う
わけですか？ちょっと違いますね。要はデジタル、要はパソコンとかインターネットができることは、はい、そのアナログを代替することじゃないんですね。
なるほど。
要は、保管はできるかもしれないけども、うん、デジタルはアナログの代替には決してならないだと思うんですね、うん、例えば分かりやすい例でいくと、例えば私が、まあ、学生に教えてますけども、学生にいろんなものを調べろと言うと、うん、彼らは インターネットの前に向かって検索を始めます。で、私にとっては調べることと検索することっていうのは同じことじゃないんですが、彼らにとっては調べることイコール検索することなんですね。
先生は何を要求されて
たの？例えば ある業界を調べてきなさいと、今その業界の動向がどうなってるのか、はい、これからどんなことを考えてるのかということを調べなさいという話をすると、一生懸命その業界に関する情報を検索するわけです。でそうすると山ほどの情報があります。もう本当にキリがないほどいろんな情報にアクセスできます。でもそれを見て、じゃあ本当にその業界のことが分かったのかというと、決してそうじゃないと思うんですね。私が調べるというのは、まあ、そういう情報は調べた上で、実際にその業界の会社に訪問して、その向こうの人に会って、向こうの人から直接話を聞いたり、インターネットにはない今起きている情報とか、将来のこととか、そういうことを聞いてくるのが私にとって調べるということなんですが、彼らにとっては検索がイコール調べるということなんですね。
だから我々もね、昔足で稼げって、
そうですね、
よく言われました、
ですからまさにその、インターネットを検索することは足で稼ぐことの代替にはならないことなはずなんだけども、そこら辺をちゃんと教えてあげないと、彼らは一生懸命調べてるつもりなんですね。
じゃあ足で稼いだ上に、そのインターネットやなんかどう使うんですか？
ですからまず最初のいろんなその初期情報というのは、今すごく便利で手に入りますから、そういうものはまあインターネットなんかを使いながら、ベースとしての情報はまあインプットすればいいと思うんですね。でそれを受けた上で、やはり自分の足を使って現地に赴いて、人と会って、自分の目で見て、自分の耳で聞いて、自分で感じるということが、実は根幹の重要なとこだと思うんですね。でそこがあくまでも主であって、はい、そのパソコンとかインターネットは銃に過ぎない。今これがこの、その主と銃が入れ替わってしまっている怖さがあるだと思うんですね。
でも入れ替わったことによって、その速さに追いついていけないってことはないですか？
もちろんその速いスピードという意味ではそのメリットはあると思うんですが、うん、じゃあ本当にそれで質がいいのかというと、早いから質がいいとは限らないわけですよね。今は一番の問題は質が劣化している。要はインターネットの情報に検索すると、ある意味じゃみんな同じ情報に行き着いてしまうわけです、
うん、
そうするとそこから出てくる考え方というのは非常に同質的になりがちですよね。自分で、例えば取材をして自分で話を聞けば、そこで感じることとか、そこで聞いたことというのは、自分なりの解釈をして自分なりの意見を持つことができるはずですね。でもそれが実は非常にそれぞれ一人一人の、まあ、考え方、個性というものを生かすことにつながっていくと思うんですが、デジタルの世界というのは非常に便利なようで、実は同質化させている、こういう傾向にあるんだと思う。
なんか自分でこう調べて得た情報っていうのは、あ、これは自分しか知らないぞと、うん、他の人は知らないぞっていう、なんかこう優越感みたいなのありましたよね。
そうですね、まあ、優越感もそうだし、それから私はやっぱりそのリアリズムっていうものをやっぱりもう一度大切にしなきゃいけないんだと思う。
リアリズム、
やっぱり特にビジネスなんかもそうですが、本当にその間接情報とか二次情報に依存してて、さも分かった気になるんだけど、本当に分かってるんだろうかという怖さがあるんですね。ですからやっぱり自分で現実を見てみる、現実に話を聞いてみる、現実の世界を見てみるということによって、自分ではその直接経験をするわけですね、
はい、
でこの直接経験に勝る価値はないんだと思うんですね。ですから手間暇はかかるし、時間はかかるかもしれないけども、この直接経験をすることによってリアリズムを手にする。でそれがある意味で仕事の質を担保するわけですね。
でも便利さに慣れた人にとっては、そのもう一回こう自分でですね、ゆっくり時間かけて調べるなんてことは苦痛になりませんか？
そうですね。ただこれも落とし穴があってですね、はい、その情報というものと事実というものは違うわけですよね。
情報と事実
は違いますよね、その情報はたくさんインターネットの中にあるかもしれません。でもそれは必ずしも事実とは限らない情報もたくさんあるかもしれません。
間違いもある
って
ことですか？
間違いもあるし、過去には正しかったけど今はそうじゃないということだってありえますよね。
なるほど。
ですからそういう意味で、その情報、インターネットの情報が全て事実じゃない。やっぱりファクトという事実は、やっぱり自分の目で見て確かめて、自分の耳で聞いて確かめる、うん、で目の前で起きていることをちゃんと自分でちゃんと把握するという、その事実というものをベースに話をしていくということが歪んできてしまう恐れがあるわけで ですよね。ですからまあそういうこともやっぱり質への影響というのはまあ多分否めない事実でしょうね。あ、
学生にその調べろっていうともう検索するだけってことをおっしゃいましたけども、企業の、まあ、いわゆる最先端を行くサラリーマンにとってはどうなんですか？
これもですね、確かに便利な道具なんですが、何が実際に起きているかというと、うん、みんなですね、まあ、そういうインターネットで情報を集めて非常にきれいな、例えばプレゼンテーション用の資料を作ったり、はい、報告書を作ったり、はい、そういうものを作るのは今すごく便利になってるんですね。昔だったら手書きでレポートをまとめたりしたのが、今はですねパソコンを駆使すると本当にきれいな、資料が新入社員でも作れます。
お、
でも正直言って中身見ると非常に、まあ、表面的で、まあ、浮ついた資料なんですね。でも見た目はすごいきれいです。でこれがですねまた問題なんですね。でその資料を作成することに膨大な時間を使ってます。中身よりも見てくれの方を、はい、まあ、うまく修正加工できますから、はい、さももっともらしく、まあ、お化粧ができちゃうんですね。でそのお化粧をすることに時間を使ってさも仕事をしたような気になってしまう。
あ、そう。
これがやっぱりその企業にとっては一つの大きな問題だと思うんですね。やはりその新しいものを生み出そうとか新しいお客様を開拓しようという時っていうのはそんなきれいにはいかないわけですね。いろんな壁にぶつかったり、時には失敗もしたり、でもそれをみんなでまあ協力し合いながら知恵を出して乗り越えていく、まさにこれはアナログですよね。でそういうことによって企業の競争力というのは高まっていくわけですが、でそれをやる際にそのデジタルの力はうまく使えばいいと思うんですが、うん、まあ、そういうその自分で動いて自分で汗をかいて時には失敗して時には圧力もあったり、うん、ね、そのみんなのチームワークがうまくいかなかったり、うん、いろんなことを経験することによって人は育っていくわけですし、うん、それでお客様も獲得できたり、ビジネスの成功もあると思うんですね。あくまでやっぱりそれがメインロードなんですよ。
それは大企業であってもそうですか？
もうそうですね。
そうですか。
ですからやっぱり今 あるその大手の食品の会社ではまさにこの IT 中毒にかかっているというんで、その IT 断食を全社的にやろうという取り組みをですね、
会社の方から、
はい、がある
すごいですね。
ですね、まあ、その会社の社長さんはですね、まあ、どういうことをおっしゃってるかというと、まあ、極端な IT 依存が進んで、はい、IT が主役に置き換わってしまったという言い方をしてるんですね。で、まあ、コミュニケーションの基本っていうのはあくまで人と人とが直接交わすフェイストゥーフェイスであることは、うん、まあ、どんな変化進化の中でも変わることはないんだと。でその中で本当に正しく IT を活用できているかどうかを見直しなさいということを、まあ、社長のメッセージとして、はい、社員全社員に出してるんですね。で、まあ、具体的にまあどういうことをやってるかというと、要は1週間の中でその IT をから離れる時間を作りなさいということを、まあ、進めています。
それが断食になるわけです
ね。そうですね。実際にはですね、1週間のうち、まあ、そのそれぞれの職場によって違いますけども3時間ぐらいパソコンを閉じなさいと、はい、でその閉じた時間の間で例えばその職場でみんなで話し合うとか、うん、お客さんのところに行ってみるとか、うん、他の部署を訪ねてみるとか、そういうその IT ではできないことに時間を使いなさいというのを、まあ、一つのきっかけとしてそういう3時間を作んなさいということを、まあ、進めてるんですね。
でもそれ時間作った時にはそういう若手の人っていうのはスッとよし行こうっていうふうに。
そうですね。これはですね、そういうその、まあ、パソコンの前の世代の人たちはアナログですから、
はい、
基本的に何が大事かっていうのは、まあ、感覚的に分かってますから、あ、そうだよねと、やっぱりアナログも重要だよなということで理解はできるんですが、うん、若い方々、特に20代の方々なんかは、もう IT があることが前提でもう生きてきてますから、そもそもアナログとは何かが分からない。ですね、
アナログとは何か、
ですから、どうしてアナログ的なことをやらなきゃいけないんじゃないですか、不便じゃないですか、時間がかかるじゃないですか、というような多分指摘があるんだと思いますね、はい、でもそれはやっぱり体験することによって、あ、なるほどと、やっぱりこういう時間が大切なんだなと、こういう仕事のやり方をちゃんと取り戻さなきゃいけないんだなということを多分認識させるところからしか変わらないんだと思うんですね。 ですから、まあ、
いろはのいからやらなきゃいけない。
そうですね。ですからアナログを体験した人がある意味じゃあそういう、うん、あの行動様式を、まあ、若い方にあのゼロから植え付けていくというようなことをしないとダメだというんで、またこの会社はまさに全社運動としてやってるんだと思いますね。
まあ、言うことを聞くと上から言えば聞くんでしょうけども、
はい、
大丈夫なんですか。
まあ、この会社は、まあ、そもそも実はあの非常にアナログを大切にしてきた会社なんです、はいはい、ですからあのそれが、実は失われてるんじゃないかということで気づけば、多分この会社の場合はまた戻っていくということになると思うんですね、うん、ですからあまりにも中毒症状が、そのひどすぎるとまたこれも大変ですよね、うん、でもなんか中毒にならない前に是正しようというんで今手を打ってるんだと思いますね、うん、別の会社はですね、はい、これは、まあ、あの、実は IT の関連の会社なんで、で、あんまり業績もこのところずっと良くない会社があるんですが、私は去年その会社の研修を担当させていただいて、
IT を作り出してる？
そうですね。その会社の研修を、まあ、中堅クラスの、まあ、選抜研修なんで、非常に優秀な方々ばかりを20人ぐらい集めた会議があった、あの、研修があったんですが、私は、あの、その研修の初日の最初でですね、はい、その会社がなぜ今業績が良くないのかが大体分かった気がしたんですよ。
お
で、そのなぜかというと、20人の方が集まって研修するんですが、みんな最初にやるのはパソコンを立ち上げてパソコンのに向かって、みんな、なんかはあの仕事を始めるんですね。
遠藤さんの話は聞かない。
もちろん私の話は片方で聞いてるのかもしれませんが、でも常にパソコンを開けたままで、なんかあのキーボードを叩いてます。で、私はもうその段階で、あ、この会社はこれがダメなんだと思ったわけですね。
すごい。
で、なぜかというとですね、例えば私がその研修の中で、まあ、他の会社の事例なんかを話をしたりします、うん、そうすると彼らは何やるかというと、一斉にその会社の検索をするんです。要はその会社がどんな会社なのかを知識がないから、要はパソコンがあればそれ知れるわけですね、ですからそういうことをするわけです。でも私は別にその会社のことを深く知るのは後でも やれることですよね。
気になるならですね、
まずは私の話にフォーカスして、ね、専念してもらって、はい、で、私が何を言いたいのかをちゃんと理解してもらって考えてもらいたいわけですが、うん、彼らはそういうことに、まあ、専念せずにパソコンを叩いてるわけです。で、私はそのある段階で、皆さん申し訳ないけど、私この研修の時はパソコンを閉じてくれという話をしました、うん、みんなこれやっぱり非常に最初は不満だったみたいですね。
そうでしょうね。
ですから まさにその断食をしなきゃいけないわけです。
そうですね。
ですから彼にとっては不便になってしまうわけです。要は今パソコン開いてれば知れることが知れないわけですから、やっぱりなんでそんなそうしなきゃいけないんですかと、私は、あなたの話ちゃんと聞いてますよっていうふうに彼らは思ってるかもしれません。でも私は片手間で聞いてもらって、片手間でパソコンを持つようなあの研修にはしてないつもりなんですね。もっと真剣に考えて、もっと深く考えて、場合によってはみんなで議論を戦わすと、
はい、
そういうことをやってもらうと。その際にはパソコンはいらないんですよ。ですからそのためにパソコンを閉じろと言ったんですが、まあ多分その会社にとってはそれをするのが当たり前になってしまってるから、なかなかやっぱりそこから抜け出すのは難しいんだと思うんですよね。
なんかお話伺ってると、私たち若い頃、
はい、
研修と称してディスカッションテーマを与えられてディスカッションしたの。
そうですね、
覚えてますね。
で、ディスカッションそのものが、まあ、意味があるとかっていうのもありますけども、要はあのみんなで違う意見を戦わせて、まあ、議論を深めていく、もしくは違う考え方があるんだ、あ、こういう考え方もあるんだ、うん、こういうものの見方もあるんだということを体験することによって、多分人間の器って多分広がっていくんだと思うんですね、うんうん、ですからパソコンは便利かもしれないけども、そのパソコンというものとは違うところで考え方を磨くとか、まあ、自分のその鍛えるということが多分できなくなってしまってるんだと思うんですね、
う
ん、
どうしてもパソコンに使われてしまうということですか。
そういうことですね。ですからあのいつの間にかパソコンを使ってるつもりなのがパソコンに使われてしまってる。で、これは決してその IT だけではなくてですね、例えば機械というのは必ず壊れます。
あ、
ね、ですから機械は永久に動いてるわけじゃないんですね、うん、ですから機械というのはちゃんと壊れるし、それから時には、まあ、 ミスも起きるわけですね、うん、でそうならないように機械のことを常にウォッチして機械をメンテナンスしたりとか、どの機械はどういう特徴があって、こういうこの機械はこれはできるけどこれはできないよね、やっぱり全部機械にも得意不得意があったりするわけですね、そういうものを、ね、全部人間が見定めてどう機械を使いこなしていくのかというふうに、人間が一つ上の立場で機械を見ていかなきゃいけないわけです。
なんかチェックするのもやっぱり今機械がやってませんか。
そうですね、ですから機械がチェックしても所詮その機械もまた壊れる可能性があるわけです。
なるほど
ですから、そういうふうに考えると機械というものは文明の利器ではあるけども、うん、決してその人間がいなくて全てをコントロールできるわけじゃないんですね。機械には油も刺さなきゃいけないし、機械にはミスも起きるし、機械も壊れるしという前提のもとで、人間の知恵というものをいかに使っていくかということが大切なんだと、それが機械を使いこなすことなんだというんで、まあそのまあ、ものづくりの現場ではそういう人間と機械の関係というものが位置づけられているわけですね。じゃあ同じように人間と IT の中でどういうふうに使いこなしていくのかというものの、まだ知恵がまだ足りないのが今の状況なんだろうなというふうに思いますね。
なんか伺ってると、昔チャップリンがですね、
そうですね、モダンタイムスなんかがそうですよね、
指摘してましたよね。
そうですね、まあ、これは企業の機械もそうですし、例えば自動車なんかもそうですね。やっぱり自動車というのも文明の域ですごく便利なものもです、はい、でもこれもやっぱり交通事故はなくならないですし、まあ、不幸なこともたくさん起きているわけですね、はいはい、必ずその文明の利器にはプラスのこともあるけども、はい、マイナスのこともあるわけです。ただ自動車の場合は、まあ、自動車が生まれてからですね、ここまで普及するのに実は IT よりもかなり時間がかかってますよね。
そうですね、
自動車はやっぱり価格が高いですから、みんなが、持てるわけじゃなかったわけですね。そうするとやっぱり徐々に自動車の進化とともに、自動車というものをどう使っていったらいいのか、どう安全を担保したらいいのかっていうことを、まあ、人間は知恵を出しながら社会と自動車というものの両立を図るようなことを考えてきたわけですね。
そうですね、自動車だけじゃなくてその環境の方も整えようという。
そうですね、はい、でも IT には今それがないんですよ。まだここ10年そこらでインターネットが普及しましたから、実はまだまだ折り合いがついてない、このマイナスのところに目を向けてどうしていったらいいのかという知恵をですね、まさに今出していかなきゃいけない、今時期なんでしょうね。
そろそろ出てくる会社もあるわけですか。
そうですね、実際にそういうことを考え始めている会社が徐々に増えてきていますから、そういう会社で取り組んだ事例ですとか、その効果みたいなものが、出てくれば、はい、まずより多くの会社がこの IT 断食というものを、まあ、正面から、取り組んでいくようにしていくんだと思うんですね。
で IT そのものをですね、こううまく使えるように変えていくということはどうなんですか。
まあ、IT はほっといてもどんどん進化していくものだと思うんですね。で多分人間が使いこなせないぐらい今も機能性がたくさん増えてますし、便利になっていくものであることは間違いないんだと思うんですね、うんうん、ですから逆に言うと技術に使われるんではなくて、その技術をどう使いこなしていくのか、一つの問題は、まあ、今まで IT というとですね、まあ、会社の中でいくと情報システム部門ですとか IT 部門っていうところが統括してたんだと思うんですが、はい、もしかしたら、これからはそういうものを経営者自身が考えていかなきゃいけない。IT というものが会社の中でどういう位置づけで、どういう負の効果があって、でそれはどうなくしていくのかというのは、もしかしたら IT をの活用を推進する部門では考えにくいかもしれないですよね。ですから IT 部門ではなかなかそれはやりにくいところであって、実はもう一つ上の段階で IT の活用の仕方を見直しましょうということを進めるには、経営者ご自身がそのことに対してですね、やっぱり認識を持つ必要があるんだろうなとは思いますね。
うん、IT、まあ、ちょっと漠然としてますけど、それを送り出す方としてはどうですか。責任はありませんか。
作る方ですか。もちろんそういうことに目を向ける必要もあるのかもしれませんが、これも非常に興味深い話ですが、その IT の断食をですね、一番最初に取り組んだのは実はアメリカのある半導体の会社だったんですね。
作り出してる。
実はこの IT の大手の半導体の会社が IT 断食を一番最初にやったんですね。でそれはなぜかというと、彼らは IT の怖さを一番よく知ってるわけです。
そうですか。
そうですね。ですから IT というものが、いかに便利で、でもある意味使い方を間違えると人間の良さが失われていくということを彼ら自身が一番分かってて、ですからある1週間の時間でパソコンを閉じましょうと、そしてみんなで話しましょうということを始めたのは、実はあるアメリカの半導体の会社だったんですね。ですからある意味じゃそういうその IT 断食というものの必要性を彼らがもしかしたら一番よく分かってるのかもしれないなというふうに思いますね。
怖さも分かってる。
そうですね。ユーザーの方が多分毒されるんだと思うんですね。
でもこれからは作る方もなんかこう考えてほしいなという気はしますけどね。
そうですね。特にですね、先ほど言ったその今もうソーシャル化してますから、先ほど言った例えば携帯電話で、ね、ゲームができます、何でもできますっていう話になってしまうといった時に、やっぱり技術的には何でもできちゃうんですね、でもじゃあそれはゲームをできなくしましょうという話ではなくて、
ないですね、
やっぱりそういうものを正しく使える、使いこなすための知恵というものをいかに、提供していくか、そういう講習とか研修とかがあってもいいのかもしれませんが
なるほど、
もしかしたらそういうデジタルの会社だからアナログの取り組みにもっともっと力を入れてみるということも必要かもしれないですね。例えばよく住宅会社なんかは木を使うだけじゃなくて植林をしてますよね。要は木を使う代わりにやっぱり植林に力を入れて、やっぱり後世に木を、伝承しようという取り組みを、よくそういう会社はやってますけども、やっぱりもしかしたら IT の世界でもそういうものがあるのかもしれませんね。デジタルの会社だからこそ実はアナログをもっともっと大切にするとか、こういう時はアナログにしましょうとかっていうことを啓蒙していただくとか、そういう場を作っていただくとか、ということがもしかしたら、社会の中でうまくバランスを取っていくような一助になっていく可能性はあるかもしれないですね。
先生の場合そういう考えが、今おっしゃってますけども、学生時代にはこんなものはなかった。
学生の頃、そうですね、パソコンが出始めたのがちょうど入社した頃ですね。私が入った頃にちょうど8ビットのパソコンが出てですね、一番最初のパソコンの頃でした。
じゃあこんなになるとは。
で当時はまだ一人一台もなかったですから、複数で使うというようなことが、ベースだったんで、それが一人一台になってきて、便利だな便利だなというふうに思うようにはなってきましたけどもね。
一人一台使えるようになったところから、なんか我々の感覚では急激にこう、
そうですね、だから、そうですね、一人一台という環境と、それからインターネットという環境が、ね、多分そのブレイクするという道が非常に大きかったんでしょうね。
じゃあ先生もそのブレイクしていく間に育ってきたという
か。そうですね、ですから、パソコンというものは常に私にとっては進化を常に見ていきながら、自分の仕事のやり方というのもどういう影響があるのかというのがね、自分自身でも体験してやってきたつもりですけども、
でもこういう考えにたどり着いたというのは何かきっかけがあったんですか。
やはり情報を昔に比べたらはるかに便利に獲得できるようになったわけですね、はい、例えばでも企業に対していろんなさまざまなアドバイスをするとか、その提言をする際に、じゃあ私自身しかできない提言とかアドバイスって何なんだろうということを考えると、やはり、私自身が実際にいろんなところに出向いていろんな話を聞いたり、いろんな情報を自分自身で集めたり、そういうその、ものを基盤にしないと、私らしい提言はできないというふうに私は思ってるんですね。ですから、常に自分で動くと、自分で足で情報は稼ぐもんだと、やっぱりそれがリアリズムのある提言になるし、その会社にとって本当に必要な提言になるだろうというふうに思ってますから、便利になればなるほど私は、その便利さの怖さというものを常に意識するようにはしてきたんですね。ですから、やっぱりどうしてもやっぱり便利になるとほっといてもやっぱり手抜きになってしまうんですね。でこの手抜きというのが一番仕事の質を劣化させますんで、便利になるからこそ不便なことをやろうと 手間のかかることをやろうということを、まあ、心がけてきましたね。
手抜きっていうのは面倒くさいっていうことにつながりますか？
そうですね、要はその面倒くさいということが実は価値があるわけですよね。
価値が、
いや面倒くさいから普通の人はやらないんですよ。
やらない、
面倒くさいからみんな手を抜くんですね。実は面倒くさいことでに直面したときに人間の行動が試されると思うんですよ。面倒くさいからやらないんだっていう人は多分大半だと思うんですね。面倒、
はい、
くさいからやるんだっていうふうなことによって初めて他の人とは多分変わっていけるんで、実は面倒くさいことってすごく重要な分岐点なんだと思いますね。で、まあ、昔はそういう文明の利器がなければ、みんな面倒くさいことやってたんで面倒くさいことが当たり前だったわけですが、今こんだけ便利になると逆に面倒くさいことにはみんな避けるようになってきますよね。ですから逆に面倒くさいことに挑戦することが実はかっこいいし、他の人とは多分、違う価値を生み出していくことに多分つながっていくんだと思いますね。
かっこいいっていうのはちょっと想像つきませんでしたね。
そうですね、今は多分その手抜きをするとかじゃなくて、まあ、ドロドロになって頑張るとか、もしくはもう本当に一心不乱に頑張るとか、もう世界中を自分の足で駆けずり回って最前線に行ってその自分で情報を取ってくるとか、一見かっこ悪いと思われていること、まあ極めてアナログ的ですよねそういうことに価値があるし、実はそれがかっこいいんじゃないのかなと思うんですよ。みんなその IT を過度に使いすぎるとみんなその同質化してきてしまって、ですごくスマートに見えるんですね。仕事のやり方はすごくスマートです、で表面的にもすごく小綺麗にまとめますでもそれは実は私はやっぱり本当の価値じゃないと思ってますから、やはり堂々になってみる、もうクタクタになるまでやってみるという、そのアナログ的なものがですねますますこれからは価値が高まっていくんじゃないのかなというふうに思いますね。
でそういう意味で現場力というか現場へ行って力をつけてくる、現場へ行った時にですね、いやこのデジタル時代にそんなことを取材に来るのかということはないですか？
現場はアナログですから、現場、すべての現場というのはやっぱりアナログですよね。ほうほうほう。ですからアナログの人たちは逆にそのアナログの大切さを分かってます。ですから取材に来てくれると喜んでくれますし、ちゃんと取材にも応じてくれますし、インターネットにないことを教えてくれますし、
インターネットにないこと、
ないことを教えてくれますし、それから将来のこととか今起きてることとかっていうのも教えてくれます。やっぱりだからそういう意味でわざわざ行くことに価値があって、やっぱり実はそこでしか得られないものというのがやっぱり圧倒的に大きいんだと思うんですね。
でそれを企業なり、何なりに先生がぶつけた場合に素直にこう受け取っていくかどうか。
そうですね、私はいつも言ってるんですが、1万の情報よりも、はい、たった一つのファクト事実の方がはるかに説得力があると思ってるんですね。ですから検索をすることによって、まあ、何十万何万の情報は得られるかもしれません、でもそれは私は自分で足を使って自分で泥棒になって得た一つの情報、それに勝ることは絶対ないと思ってるんですね。やはり自分の目で見て自分で感じて、でやっぱりこれからはこうなんだと、これが必要なんだというその確信に近いものを持つためには、やっぱりその自分の得たファクトに基づいて考えていくということが多分大切だと思うんですね。
そうですね、
やっぱり事実というものはやっぱりそういうものでしか多分得られない、手を抜いても本当の事実には出会えないということを私たちはもう一回認識する必要があるんだろうなと思いますね。
昔インターネットなんかがあんまり出ない時に先生おっしゃってましたけども、アメリカではこうだよ、もっと進んだ国ではこうだよ。
そうですね、
こう言ってですね、
まあ受け売りですよね
受け売りです ね、
ね、受け売りということがまあ当たり前のようにね横行してたわけですが、で
今インターネットの世界でもそれは受け売りということに置き換えられますか？
まあ、その基本的にそういう情報は二次情報であり、誰かの情報、誰かの手が加わった情報だというふうに思うのが正しいわけ で、でそれは繰り返しになりますけども、決して情報ではあるけどもファクトではないわけですね。やっぱり事実というのは自分の目で見ること、自分の耳で聞くこと、自分で感じること というのが私はやっぱり何よりもこれからは大切なんだろうなと思いますね。
この番組をお聞きの方もね、今までなんかインターネットコンプレックスといいますか、ね、はい、シュンとしてた方がいらっしゃるんですけど
そうです、ね、
今のようなお話を考えるとそうか、自分たちもまだやれるっていう、
ね、そうですね、
思いますね。
やっぱりアナログが常に主だと思います。アナログっていうのはイコール人間ってことです、うん、要は人間がやっぱり五感を使って、仕事をする、社会生活を営むというのが、はい、やっぱりこれは常に主なんですね、はい、で、IT というデジタルの世界というのはそれを補完的に便利にしてくれる、という意味での道具なわけですよね。
それを間違えないように。
そうですね。ですから道具ですから使い方によってはすごく便利にもなるし、自分のその生活を豊かにしてくれる。で、今はあまりにもその進化のスピードが速すぎるんで、まあ、使いこなせてない方もいらっしゃると思うんですが、決してその嫌悪をするんではなくて、まあ、どういう部分でどういうふうに使ったらいいかということを、まあ、いろんな方に相談しながらですね、自分とデジタルと、まあ、距離感、使い方というものをですね、うん、まあ、作ってもらったら、そのアナログの世界も豊かになると思うんですね。そうですね。ですから、そのアナログが豊かになるためにデジタルがあるんだよっていうふうに置き換えれば、それは両立できる、補完し合うものとして、位置づけておくということが多分大切なような気がしますね。そうですか。はい。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
明日への言葉、今朝はパソコン社会を見直そう、早稲田大学ビジネススクール教授の遠藤功さんにラジオ深夜便の水野貞彦ディレクターがお話をお聞きしました。